気心の知れた仲間とワンセグで紅白を見たり酒を酌み交わしたりして楽しい大晦日でした。はあ、バーとかでもそういうことをしたりはするんだね。なんかもうちょっとなんかしんみりとなんか孤独に飲むようなイメージがあったからな。そういうもんだな、バーっていうようなね。深夜には僕がその店で初めて飲んだ時に意気投合したお客さんと1年ぶりに再会したりとサプライズだらけでした。あ、そういう出前はあったりするって聞いたりするね。皆さんはどんなお味噌かを送りましたか。これはミスタームジャーさんに喧嘩を売られているような気がしますね。僕自身は、アルバイト先で新年を迎えました。明けましておめでとうございますって感じでちょうどまあ僕自身はコンビニでアルバイトしてるんですけれども、ちょうど品出しの最中に年が明けました。もう見事に体感しましたよ。セブンイレブンの曲が普通の曲から、6段の調べに変わる瞬間っていうのをね目の当たりしました。ポンパパパパパパパンっていうもうそういうのがありましたが、今年もまたここで年を越しちゃったなと思ったんですけどね。せめて年末年始は休みを取れるようなそういう立場になりたいなと思うんですけども、まあまだそういう贅沢な立場にはなれないですよね。ぜひともまあ一本で食っていけないとは思うんですけれども、せめてバイトの日数が減らせるようになるぐらい仕事を取れるようになるのが、そうだな、今年の目標だな。今年の目標その2でございます。頑張っていきますんで応援よろしくお願いしますなんかね、それ去年の間中ずっと言ってたんですけども、まあちょっとかななかったんで、まあ継続して頑張っていくっていう感じですね。続きまして、ラジオネームミスターボシドさん3通目でございます。ありがとうございます。こんなに、お便りくれるとは、今年のお便りナンバーワンはミスターボシドさんが取っちゃうかな、もしかしたらさあ、まあ去年はね、ナルタイさんだったんですけども、今年もまたカウントされるのかもしれないですねマモさん、皆さんこんばんは、こんばんは。僕は雑貨屋大好きなのですが、この間できたばかりの雑貨屋さんに行ってきました。雑貨屋さんっていうのは、どういうの、百均？百均ではないのかな。シンプルなものもいいけれど、北欧雑貨のようなデザイン雑貨も大好きで、店に陳列された数々の生活雑貨や文房具に1時間近くも見とれていました。僕は文具が好きで、こういうところに行くと決まってノートやらボールペンを買っていきます。海外の垢抜けていたり素朴なデザインに心癒されるわけなんですけどもね。どうもこれはお便り読んでると百均じゃなくておしゃれな店ですね、これはね皆さんは雑貨屋に行くとついつい買ってしまったり見ると癒されるというものはありますか。癒される店、百均の話題でいいのかな、これは雑貨屋っていうとなんかね、そういう文房具買うって言ったらいろいろあるっていうと、もう僕今頭の中にすごいダイソーが、近所のダイソーが浮かんでるわけなんですけれども、ついつい買ってしまうものな百均に行くと絶対に行くところはまずはやっぱし電子機器のところかななんかいいのないかなと思ったりするんでね、そこでなんか延長の USB ケーブル買ったりとかはしますね。あとはなんかコーヒーフィルターとか貼ったりはしますけれども、このぐらいですかね。まあ、あと一時期、まあ、ちょっと、個人的な事情なんですけども、去年、年末近くにですね、冷蔵庫が壊れちゃったんで、ちょっと最近はやってないんですけども、ケーキ作ってた時期は、まあ、趣味でね、よくケーキとか焼いてたんですけれども、そのケーキを作ってた時は、よくそのケーキの材料は、そういう雑貨屋って言ったらちょっとおしゃれに聞こえちゃいます。100円均一、ダイソーでよく買ってましたけれども、安上がりのケーキでしたよ。でも美味しかったんですけどね材料は大体ダイソーで調達しておりますけどね。もうそういうので、まあもうそういうとこですかね。あとはまあ一時期まあボロボロ、まあ自転車買い替え、あ、自転車の話なんですけども、自転車を買い替える前、ボロボロの自転車を乗ってた時はその自転車のパーツはそこで買ってたかな。ブレーキとか、まあまあとにかく、ダイソーはいいですわな。いろいろ目移りしちゃって余計なもんまで買っちゃうっていうところもあったんですけれども、まあいろいろと細かいアイテムとかは買ったりしますね。カレンダーとかホワイトボードとか、まあホワイトボードは特に最近は重宝してるんですよ。僕自身、まあ最近ちょっとこういうね、いろいろ個人的にというか企画ものじゃないですけども、いろいろラジオとかボイスドラマとか あとはニコニコ動画とかもね、いろいろと手出しすぎちゃって、何をやるべきかっていうのを、優先順位をたまに忘れちゃう時があるんで、ホワイトボードによくメモってます。で、あと買うものとかね、お米がないとか、洗顔料、歯磨き粉、歯ブラシとかいろいろ、もうとにかくメモしております。メモ取る癖がつきましたね。歳なんでしょうね、きっとね。まあそういうのもありますけれども、さあ、お便りが以上かな。まあ結構今回いただいてるんですけども、あ、お便り以上でございますね。本当に今回多数のお便り、まあ3週間も空いたおかげだと思うんですけども、ありがとうございます。さあ、それではですね、続きましては、番組中に続きました、届きましたお便りを紹介していこうと思ったわけなんですけれども、今回はですね、お便りが届いておりませんので寂しいな。ああ、やっぱ僕は今年はなんかちょっと幸先悪いですな。というわけで、次のコーナーではですね、オープニングで紹介しましたボイスドラマをちょこっと流していきたいと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、では続きの次のコーナーに行ってみましょう。こちらのコーナーでは、番組中に届きましたお便りを紹介していく予定だったんですけれども、先ほども言いました通り、まあいつもね、最低でも5つ以上は来てるもんなんですけども、やっぱしね、僕以外のパーソナリティがいないときっと出してくれないんだろうなっていう感じで、今日は、初めてじゃないかな、02です。というわけでもう本当に寂しい限りなんですけども、なのでですね、今回はまあちょうどいい機会なので、オープニングで言いました、ラジオドラマ、ラジオドラマじゃない、いやボイスドラマだラジオでやってないから、あのボイスドラマをですね、紹介していきたいと思います。作品はですね、まあこの昨年の年末に出しました東京、あ、東京じゃないや、東京じゃないや、東方だ、東方東の、東方漫画遊戯その2の作品を紹介していきたいと思います。昔はね、本当に放送第1回目とか2回目の時はボイスドラマ放送してたんだよね。なんだけれどもトークが長いから、トーク2時間以上みんなと喋っちゃうから、カットになったんですけどねまあこれからは台本とかいろいろいただいてるんで、ちょこちょことこういうボイスドラマのコーナーも増えていくと思いますんで、ぜひとも楽しみにしておいてください。そしてマオマオさんたち、もっと参加してって、私たち嫌いになったのって言ってあげて、本当に最近参加率がね悪いから参加率っていうか、まあみんなもそれぞれのね活動とか生活あるから、まあね、みんながどんどんどんどんマオマオさん、私頑張って宣伝するよって言ってあげられたらね、きっとね喜んでホイホイ来ると思うから、ぜひとも応援してあげてください。そしてついででいいんで僕もよろしくお願いしますさあ、そういうわけでですね、東方漫画遊戯、紹介していきたいと思います。まあごく一部なんですけどもね、全部流したら買った人が怒っちゃうんですって、それでその紹介をいたしまして、今回はですね、まあちょっと今回は短めなんですけども、やっぱちょっと一人だとトークが短くなっちゃうんですけれども、まあエンディングに向かいたいと思いますんで、さあそれでは、短い時間ですけれども、もう一度東京じゃないっつうの東方漫画遊戯その2をお楽しみください。それではどうぞ。
そういえばコーリン、
ん、なんだいマリサ、
今回のこの幻想郷コミックマーケットだっけ、レミリアにお願いされて手伝う気になったって言ってたけど、あいつなんて言ってきたんだ。
ああ、そのことか。彼女店に来るなりいきなり笑顔で壁をぶち壊してね、この壁のようになるのと私のお願いを聞くのどっちがいいって言われてさ、言うことを聞くしかなかったよ。
それってお願いじゃなくて脅迫だろう。
Thank you. さてさて、レミリアの気まぐれで始まった幻想郷コミックマーケット、実はあの後名前が長ったらしいと周りから指摘され、外の世界ではコミケと略して言われていることを凛之助に教えてもらったレミリアは、名前をコミックマーケット in 幻想郷、略してコミゲと名前を簡単にすることにしました。あ、断じて元のまんまだと噛みやすいからとか、そんな出演者側の都合ではないです多分。なあ、さて話を戻しましょう。あれから数ヶ月の時が過ぎ、コミゲ開催のため主催者のレミリア含め高魔館の人々はその準備を着々と進めていました。
ねえ咲夜、例の件はどうなってるの？
はい、少々交渉に手間取っていますが問題はないかと思われます。ご安心ください。
そうならいいわ。
お嬢様、資材の搬入が終わりました。
お疲れ様。悪いわね、力仕事ばっかりお願いしちゃって。
いえいえ、気にしないでください。門番以外のお仕事っていうのもなんか新鮮で楽しいですし、それに体を鍛えるのにもちょうどいいので、一石二鳥ですよ。
あら、そうなの？だったら今度からあなたにも門番以外の仕事もお願いしようかしら。
え、本当ですか？
ええ、今まで悪いと思ってお願いするのをためらってた仕事があるんだけど、どうかしら。
ありがとうございます。いやー、毎日門番ばっかりでちょっと退屈してたんですよ。
そう、じゃああなたには明日から妹様のお相手をお願いするわ。
え？
どうやら門番程度のお仕事ではやりがいもなくて居眠りしてしまうようだけど、これならきっと眠る暇もないぐらいやりがいがあるはずよ。退屈なんかしないでしょうし、体も鍛えられるわよ。
いや、体を鍛えるどころか、その前に消滅してしまいそうなんですけど。
遠慮することはないのよ。門番は嫌なんでしょ？
ごめんなさい、門番がいいです。やります、やらせてください。
あら、残念ね。あなたにはぴったりだと思ったんだけど。
こらこら、咲夜。見てる分には面白いけど、あんまりメイリンをいじめすぎないようにね。二人とも本当に頼りにしてるんだから。
お嬢様、
もったいないお言葉、ありがとうございます。
それにしても私の計画も着々と進んでいるようね。結構なことだわ。
おめでとうございます、お嬢様。
ありがとう。でもまだまだよ、最後の最後まで気は緩めない。それが真の策略家というものなんだから。
はい、そうですね。私もお嬢様の期待に応えられるよう尽力いたしますわ。
私も頑張ります。力仕事でも何でもどんどん言ってください。
ええ、あなたたちには期待してるわよ。サクヤ、メイリ
ー、はい、お任せください。
まったく、あの子もこれぐらい協力的だとこっちとしても助かるんだけどね。
ちょっとレミリア、これはどういうことなの？
噂をすればってやつかしら。
久々に顔を見せたと思ったら、どうしたのよパチェ。
どうしたのじゃないわよ。何よコミゲって。私は何も聞いてないわよ。
何言ってるのよ。何も聞いてないわよ。もう何も、あなたにはこのこと何も言ってないもの。
え、そうだったんですかお嬢様。
ええ、どうせ言ってもこんな反応して反対するのは分かりきってたから、あえて言わなかったの。
私もさっきコアから聞いて初めて知ったのよ。最近コアが何か変なことしてるなとは思ってたけど、まさかこんな馬鹿げたことを考えていたなんてね。
コアにもいろいろと資料集めに協力してもらってるからね。
っていうか、あんたの身の回りの世話をしてくれてる貴重な部下の変化にもう少し早く気づいてあげなさいよ。
コアに頼んでから何ヶ月経ってると思うの？
うるさいわね。ちょっと研究に没頭して気づくのが遅れただけのことじゃない。
それが数ヶ月単位っていうのが問題だと思うんだけど。
そんなことはどうでもいいのよ。とにかくこんなバカなことは即刻中止よ。
やっぱりそうきたか。でも残念ながらそれはできないわ。
どうしてよ。
もうあなたの一存では中止にできないくらいことは進んじゃってるからよ。 あなたに教えなかったのもそれが目的だし、反対しても無駄なくらい外堀から徐々に固めさせてもらったわ。
ちょっと、
いえ、かなり気づくのが遅かったみたいね。
そんな卑怯よ。
なんとでも言いなさい。世の中勝った者が正義なんだから。
あなたはどう見たって悪でしょうが。
とにかくこうなった以上、嫌が王でも協力してもらうわよ。
協力だって、一体何をすればいいのよ。だいたい私に力仕事とかできるわけないし。
何言ってるのよ。あなたにそんなことを頼むわけないでしょうが。
え、会場の設営を手伝えって言うんじゃないの。
あのね、そんなこと任せられるわけないでしょう。そんなことしたらあなたがどうなるかなんて火を見るより明らかじゃない。一体何年来の付き合いだと思ってるのよ。その辺の力仕事はメイリンに任せてあるから大丈夫。
はい、どーんと全部お任せください。
じゃあ私に何をさせようっていうのよ。イベントの事務的な何か。
それに関しても大丈夫。すでに昨夜に事務関係は全て一任してるから。
はい、こちらは私一人でも大丈夫ですので、ご安心ください。
じゃあ私は何をすればいいわけ。力仕事はメイリンがやるし、事務仕事は昨夜がやるし、私の出る幕はなさそうじゃない。
何言ってるの。一番重要なのが残ってるじゃない。
一番重要なの何よ。
もちろん漫画を描く役目よ。
ちょっと待って、なんで私が漫画を描かなきゃいけないのよ。
だってスタッフは十分集まったんだけど、肝心の漫画の描き手が思うように集まらなくて困ってるのよね。
あのね、何参加者もろくに集まらないイベントの準備をやってんのよ。普通順番が逆でしょうが。ったく、さっきは私に手遅れとか言っておきながら、もしかしたらスタートラインにすら立ってないんじゃないの、あなたの計画って。
そんなことないわよ。一応妖怪から人間まで幅広く声をかけてるから、あとは承諾を待つのみって段階なの。今はただ確定した人があんまりいないだけ
だけど、声をかけた人たちが全員承諾するっていう保証はないでしょ。
分かってないわね。承諾してもらうんじゃなくて承諾させるのよ。たとえどんな手を使ってもね。
ちょっと待って、あなた一体どんな手を使う気よ。
それは秘密だから。手っ取り早く参加者の確定人数を増やすためにも、あなたも私に協力して漫画描きなさい。あ、そうそう、これはお願いじゃなくて命令だから。
何勝手なこと言ってるのよ。そんなの断るに決まってるでしょ。
あら、そんなことは許されないの。上司の命令に従うのが部下の役目でしょ。
あんたとは一度組織というものについてじっくり話し合う必要がありそうね。とにかくそんな馬鹿げたことに協力するつもりはないから、やりたいなら勝手にやればいいけど、私を巻き込まないでくれる。
あら、いいのかしら、そんなこと言って。
どういう意味よ。
今断っちゃうと、多分あなたは一生後悔することになるかもしれないわよ。
なんでこんなくだらないことを断ったぐらいで後悔しなくちゃいけないのよ。
それはね。メイリン、サクヤ、悪いけどちょっと席を外してくれる。
はい、かしこまりました。
あ、一体どうしたんですか、お嬢様。
いいから早く来なさい。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで、たった一人でお送りいたしました新年一発目のネットラジオなんですけれども、いやー本当に ひどいもんでした。なんかな。自分自身でも後で一人で個人的に反省会を開くべきだなとは思うんですけども。さあ、ですね、放送中になんかちょっと今回は、メールがいつも来ていないという愚痴をこぼしましたらですね、つい先ほどメール欄を確認したところ、なんと6通も来ていました。遅えよ。これをなぜその前の時に持ってこないっていう感じなんですけれども。でもせっかく送っていただいたんでね。読んでいきたいとは思いますけれども。さあ、ありがとうございます。お寄せいただきましてね。ラジオネーム、おやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。本日、2通目になるのですが、こんばんは、こんばんは。お題が、私の、マイ、オナー、ということで、実はこの音用意してたんですけれども、結局最後まで使わなかったな。ここだけで使っちゃったな。ということでしたので、お便り書きました、と。私の場合は普通で申し訳ないのですが、アダルト、アダルト何だビデオ、あ、普通に言っちゃったね。代理で喋ってくれた。アダルト、ビデオということですね。で、自家製ボンドを作成しております。最初は企画ものに興味があり、彼氏のチン当てゲームや、最終兵器木下さん、おじいちゃんと介護士、レッド突撃隊などなどで笑わせていただいております。マボさんは好きな種類ありますか、聞かせてください、お願いしますということなんですけれども、僕自身もそれはやっぱそういうビデオもね借りたりもするが、僕自身はやっぱ企画ものですね。そういうのを借りていきますけれども、最近はちょっと返却がめんどくさいんで借りてないんで、以前借りたやつをリサイクルしてるんですけれども、僕、だいたいそうですね。で、やっぱし、こういうトークしてていいのかな？後でなんか、怒られそうな感じもするんですけども、基本的に、一体多数が好きなんで、ある意味、そういうことに詳しい方は、二人で棒倒し的な、なんかそういうシチュエーション大好きでございますけどね。そういうのだったら僕の、思いっきりツボです。あとはおっぱいの大きさですね。なんちゅう話をしてんだろうな、ほんと。AV 関係をね、そういう話題をしたかったらもっと早くに送んなきゃ、もう30分くらい喋るで、僕はね。もう本当に、そこら辺の思考に関してはもう僕は自信ありますんで、自信っていうか。そういうことで、ラジオネーム、ハイクロさんからいただきました。ありがとうございます。早口言葉のコーナー。早口言葉一段よりです、と。この中から一つ選んでやってみてください。この釘は引き抜きにくい釘だ。茶タバコ飲んでタバコ茶飲む、茶タバコ飲んでタバコ茶飲む、茶タバコ飲む。農務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局、以上です。はい、言えましたということで。なんかすげえいい加減だな。でもこれは早口言葉というより滑舌練習でやったことがあるな。この釘は引き抜きにくい釘だ。茶タバコ飲んでタバコ茶飲む、茶タバコタバコ、茶タバコ飲んでタバコ茶飲む、茶タバコタバコ茶、茶タバコ飲む。農商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局。言えたよね。はい、さあ、そういうことで。なんか急いでる感があるな。ラジオネーム、エムさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、いろいろ回っていたら素敵なお声にたどり着きました。おー、素敵なお声なんて。僕が出した記憶なんかないんだけどな、あんな声でいいのかい。なんか本当に下ネタばっかし、基本的にこういう声なんでね、みんなと喋るときはこっちのギャグ寄りな声が多いんですけれども、いい声って言われるとなんでこっちの声になっちゃうんだろうな、本当にな。普段からふざけてるっていうことだよな。自分もでかい夢を持って、上京してきたもので、麻婆さんとお声と、お声と話術勉強になります、楽しませていただきますということで、頑張りましょう、頑張っていきましょう。そして M さん、もし売れたら僕にもお仕事、おこぼれでいいんで、ぜひともください。今のうちに媚び売っとこう。ありがとうございますということで、さあ、ラジオネーム、ナルタイさんからいただきました。ありがとうございます。ナルタイさん、今年一発目でございますね。他の人も一発目ですけれども、ナルタイさんが、最近自重しているという話も聞きましたので、どんどん送ってくれて結構でございますよ。本当に、早口言葉のコーナーでございますね。まあ、おさんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日は滑舌がボロボロだと聞いたので送ってみました。この前私が言えなかった言葉を、見誤る、これを5回列チャレンジ、それでは放送頑張ってくださいということで、もう終わりですけどね。 じゃあ行きましょう。3219。見誤る。お、言えた。すごいね。人間追い詰められると何でもできるもんです。さあ、本当に、エンディングに読むとなんかちょっとね、急いでしまうな。ありがとうございます。でも本当に、せっかくお寄せいただいたんだからね、最後は全部読んであげたいです。ありがとうございます。本当に感謝してますからね、僕は。ラジオネーム、ミスター・ブチドさんからいただきました。本当今日はいっぱいありがとうございます。マーボさん、こんに、こんばんは。最近、ここに投稿するようになって、ドラマを考えるのが面白くなっている今日、この頃です。ウェブで小説なんかを書いているんですけれども、台本とシナリオって大きく違うんですよね。あ、そういうものなんだね。小説は作って投稿するのは一人で完結します。物語を読んで想像するのは作者自身で完結するわけです。しかし台本だと少し違う。台本だけでは物が完成しない。演技する人、効果を作る人、いろんな人を巻き込んで作品そのものが完成するんですね。書いて初めて勉強になりました。あ、そっかそっか、そういうもんだもんね。そういうことで、まだ完結しないってことだよね。なるほど、なるほど。それがまた本当に面白い。書いた本人の想定を超えるドラマが演技者のフィルターを通じて展開される。いろいろ手探り状態で考えて書いているので、これでいいのかと自問自答している毎日です。そんなもん僕も一緒です。僕こんな脚本でいいのかっていう、こんなお客で本当に、無料で配らなきゃいけない内容じゃないかと思ってるんですけどもね。まあ、それでも、やっぱし実費はかかるということで。ぜひともね、ちょっと販布は、ご了承いただきたい。販布でいいんだっけ？さて、そこで質問です。演じてみたいキャラ、こういうドラマが欲しいというのはありますか？シリアスなやつ、コメディ、SF、甘い恋愛ドラマ、演じる人のリクエストを今度は台本を書く側からリターンしてみたいのです。ちょっとシュールなお便りになってしまいましたが、教えてくださると嬉しいです。コメディやりたいな、僕はな。笑いとか、アメリカンホームコメディみたいな、ああいうのやってみたいね。で、効果音でドっていう笑いが欲しい。あれどっか落ちてんのかな、ああいう効果音とかね。ハンプでいいんだよね。なんかね。まあそういうのもある。コメディ、あとは、恋愛はね、僕自身が、ジンマシン出そうだからやだ。何言ってんの自分っていう感じでね。まあ、ちょっと話題になった。甘神やってる時も、ああいう臭いセリフを喋ってる時に、何言ってんの僕って思っちゃうんで。恋愛ドラマはちょっと苦手ですね。シリアス。あとは、まあ、かっこいいキャラとか。あれやってみたい。必殺技とか叫ぶような、そういう役とかやってみたい。なんか、SF になるのかな、そうなると。なんかね、かっこいい技とか、ジャキガンネタみたいな感じなのをやってみたいね。技名とか。俺のこの手が真っ赤に燃えるみたいな、そんなのやってみたいです。そういうのをちょっと一度やってみたいでね。ああいう、アニメとか大好きなんで。ぜひとも、そういうのが書けたら、よろしくお願いいたします。ということで。さあ、最後のお便りになりました。ありがとうございます。ラジオネーム、ギャビーさんからいただきました。ありがとうございます。これは初めてですね。マボさん、こんばんは。そして、明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。メールがないとのことなので、せっかくなので、久しぶりに投稿してもらいました。あ、ギャビーさん、あったか？ごめん。失礼なこと言ってた。失礼、申し訳ない。僕自身の脳みそっていうのは本当に当てにならないんでね。昔のことは覚えてるんですけど、最近のことは忘れてるんで。いかんことをしてしまったな。ほんと、後で反省会だ、こりゃ。ギャビーさん、申し訳ない！ということで、ちなみに自分は、1回目からずっと聞いてるリスナーです。そんな方のを忘れてしまうなんて、申し訳ないです。さて、メールの内容ですが、マボさんは初詣には行かれましたか？自分は毎年年明けと同時に家族でお参りに行きます。ちなみにおみくじを引いたら見事大吉が出ました。今年1年いい年になりそうです。それではこれからも仕事と活動頑張ってください。いつかコミックマーケットに行って作品を買いたいと思っています。では失礼します。ありがとうございます。初詣はね、一応、僕自身はまあ無神教ではあるんですけれども、うちの家族は。うちの宗教何って言ったらないって言われたんで、まあ適当に、まあ神社とか行ってるんですけれども、まあ一応そういう縁起は担ぐようにはしてるんでね、神様信じてないくせに。縁起は一応担ぐようにしてるんで、まあその正月に、アルバイト終わりに、そのまま、初詣には行ったんですけれども、まあ今年は僕も、無事、大吉が出ました。ちなみに、知ってる人は知ってるんですけれども、去年は今日でした。びっくりしたもん、本当に。 こんなちっちゃい寂れた神社に今日入れんなやって思いましたけどね、本当に。でも、今日っていう字はね、悪いことだけじゃないっていうのはなんかその時ちょうど教えられたんですけれども、今日っていう字は、漢字で書くとね、箱の中に、カタカナの目って書きますからね。その、これから、その今日っていうのは、まあ今ちょっと悪いけど、これから目が出ていくんだって、これから運が上昇していくんだよっていう、そういうニュアンスを言ったんですけども、まあ一年経って、ようやくその目が出て大吉になったということですよね。なんかちょっと上手い感じにまとめられたかな。どうなんだろう、まあよくわかんないですけども、まあそんな感じでですね、お便りありがとうございます。ただもうちょっと早くくれよっていう感じで今日はちょっと焦ってたんですけども、まあなんとか今回も無事終わりそうなんで、本当にありがとうございました。さあ次回の、放送がですね、いつになるのかな、今日が、1月8日の放送ですので、次が22日かな、2週間後の1月の22日金曜日夜8時からまた放送の予定ですので、また次回もよろしくお願いいたします。その時にですね、まあ、今回はちょっとお休みさせていただいたんですけども、ボイスドラマ CD の、プレゼント募集も、プレゼントの、希望の方、プレゼント、希望の方は、ぜひともどんどんお寄せください。それでは、今回も、ほんと、お疲れ様でした。なんかね、いろいろ突っ込めてた、募集じゃないな、プレゼントを募集してどうすんだよって。プレゼントをご希望の方は、どんどん、メールフォームから、お便りというかね、その希望をお寄せください。キーワードは前回の時に紹介していますので、前回の24回目の時の放送の、キーワードをお寄せいただけたら結構でございます。というのも、今から考えるのもめんどくさいと思ってしまったんで、めんどくさいって言うなって思ったんですけど、いらんこと言っちゃいけませんね。さあ、そういうわけで、だらだらと、する前に、スパッと終わってしまいましょう。さあ、それでは今回もありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それじゃあ皆さん、まったねー。一人だと寂しいです。お疲れ様でした。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全実施制作でお送りしました。